先月までですね、去年の春か十何回にわたって孝太郎の学問から見た世界の歴史と日本と世界の歴史とその将来についてお話しして、そのお話を完了しましたので、また初心に帰りましたね。もう何回目になりましょうか。やりだしますとね、20回ぐらい続くかもしれませんけども、やらせていただこうかと思います。もう5回目ですから、初めからずっと来ていらっしゃる方は耳たこだと思いますが、ただね、人間というのはやっぱり生きてますとね、非一日といくらボンクラな私でもね、多少は変わってきますから、その変わってきたのも参考になさりながら聞いていただきますと、また新しい発見があるかもしれません。というわけで、雨土の初めの時のですね、古事記の話に移らせていただきます。初めていらっしゃる方のためにですね、古事記というともう一つ、あります日本書紀というものがですね、からどうして孝太郎の学問が出てくるかということの少しお話をさせていただいて、それから本論に入りますが、今月は前座の話で今日は終わっちゃうかもしれませんけど、ただ今まであんまりしなかった仕組みについてちょっとお伝えすることもございますので、時間を十分にとってその話に入りたいと思います。孝太郎の学問と申しますのはですね、本をお読みくださった方にはお分かりだと思いますが、今からだいたい推定でございますけれども、8000年ないし1万年前に私たち日本人の祖先がですね、少なくとも人数にして数万、数十万かもしれません、年月にしてだいたいそうですね、数百年ないし数千年にわたってですね、研究努力の結果この完成した心と言葉に関する一切を含めた学問です。心と言葉とはどういう関係にあるのか、むしろ人間には心がある、その心って何なのか、もう一つ心をですね表現するのに言葉がある、その言葉と心との関係はどうなのか、数千年かかったと思いますが、かけて完成した学問でございます。この学問はですね、心に関する一切を含んでおりますので、テレビでも有名になってます占いの方、女性の方が大活躍なさってますが、ああいう分野を含めたいわゆる占いとかオカルトの世の中、いわゆる霊的な世の中、ドロンドロンドロンドロン、そういうものも含めて全てがこの孝太郎の学問でもそれを解決して合理化できる心の根本の学問でございます。心に関する限り一切の不明な点は一つもないってしてしまった学問でございますから、今後お話を進めていきますについてお分かりにならないこと、世の中にはこんな不思議なことがあるよ、それと孝太郎とはどういう関係があるんだねというようなことにお気づきになったら、ここでも結構ですし、さっき申し上げましたように電話でも結構ですからご質問くださいます。それは大概のことはお答えできるはずでございます。私がね、この学問はそういう学問なんですよと言ったら、今から数年前に来た高校生の方でしたけど、高校3年の方でね、地方 の高校、高等学校を出て東京の大学を受けたいのに、どの大学がいいかって言って来られた方なんて、孝太郎に関係がない方でしたけども、いくつ受けたんだね、実は15受けて、15も大学受けてご両親大変だったろうって言ったんですが、受験料だけでもバラにならないと 10いくつも受けちゃったんだっていう関係で、冗談言いながらね、そのこの学問はこういうふうに心と言葉に関する全ての学問なんですよということをお話ししたんですよ。その上でもってね、そりゃそうとあなたいくつになるって何気なく尋ねた、ちょっとふんぜんとしましてね、その高校生が、先生はね、今ここでこの学問は何でも分かるって言ったじゃないですか、私の年なんかとっくに分かってんでしょって言われてね、これはね 愕然としました。そんなのが全て分かっちゃったらですね、他の人はいらなくなっちゃう、私一人で世間はたくさんになっちゃうという感じますが、そんなこと言われたのは今でも覚えてる。そんなこと言いながらもね、一生懸命勉強なさって大学も出て、まだ職業に就かないでね、アルバイトしながらこの学問を勉強なさってるようです。月に一遍だけいらしてます。その学問がですね、日本をですね、宗主国、いやその学問の始まって保持しているのは日本ですから、その日本から輸出した学問のとその成果でもが世界中に広まりまして、世界中がですね、この言葉の学問のもとにでもって平和で豊かで人類社会を営んでいた、そういう時代がですね、やっぱり5000年ぐらい続いたことになります。ですから今から3000年ぐらい前までかな。その次に来ます人類のですね、第二物質科学文明を早く起こすために、この学問があったんでは物質科学文明は発達するのに時間がかかりすぎますので、この科学文明は外に求める学問ですから、人間の心の中に求める学問じゃなくて外の物質世界に求める学問ですから、これにはですね、競争原理が働きませんと急速なこの発達は得られないということが分かっていましたから、この学問を方便上世の中の表面から隠すということになります。大体それが2000年前のですね、崇神天皇の世の中でございます。日本書紀の崇神天皇の子をお読みくださった方いらっしゃいますか。岩波から出てる文庫本じゃなくて、こんな厚っこいやつですけども、ちょっと見たところ左翼系の大学の先生方が書いたと見えてユニークな文章も載ってますが、ただしこの事実に関しては何だ変更がございませんから、崇神天皇の時に世の中が乱れに乱れて、天皇がですね、その時まで三種の神器を自分のいわゆる天皇の御座所のにですね置いておいたのが、その霊力といいますか、なんか強いのにやりきれなくなったと書いてあって、それで伊勢神宮にお祭りしてしまった、信仰の対象としてお祭りしてしまって、これは八田の神と申しますな。ただし伊勢神宮 に決まりましたのはその次の水仁天皇の頃ですから、何十年か伊勢その三種の神器をですね、どこにの神社にお祭りしたらいいかということをへめぐってですね、私の記憶によると20何回ところを変えているので、最後に決まりましたのが伊勢の今の美鈴の宮に決まった。そこにお祭りしちゃうまでいろんなことがあることが詳細に書いてございます。もしお暇があったら日本書紀の崇神天皇、神を崇めると書いてございますから、崇神天皇の講演をお読みくださるといいと、確かこういう2000年前にこの完全にこの言霊の学問は世の中の表面からなくしてしまったんですが、全く否定しちゃったわけではございませんから、時が来てということは第二の人類の文明である物質科学文明がの世の中が完成された時にはまたこの学問は出てこなくて、それにはどうしたらいいといっていろんな施策をが講ぜられる。最後の施策として講ぜられたのがこれを文章として残すこと。その結果書かれました、奈良時代のちょっと前に大野安丸という方に天皇が命令して編纂しましたのがこの古事記でございます。その8年後にですね、これは確かもう奈良時代に入った方の方が下に取ったのが古事記でございます。神秘なことがあっていろんなことが類推されるんです。命令を受けてからですね、大野安丸さん確か1年と3ヶ月ぐらいでこの古事記書いちゃってる。そんなにあれでもでそんなに早く書けるはずのもんではございませんから、ですから日頃から宮中の中にこういう昔の歴史とそれから言霊の学問をですねの研究保存してある部署があったと考えられている。それが それが証拠にですね、大野康丸さんという方は架空の人物だと現代の国史では歴史界はですね、そういうように決めつけちゃっている嫌いがある。なぜかと言いますと、この大野康丸さんがこの古事記の全文にですね、大野康丸慎み慎み申すと言って、天皇にこういうように返上いたしましたよと言って、報告の文章の中に大野康丸さんの官位は書いてあるけど役職が書いてない。こういうことはありえないからいなかったんだろう。なんかの隅の穴をこうやって老子の先でほじくるようなところから、そういうように現代人が、現代の学者さんは推移する。ところが兄はからには昭和54年の2月か3月に奈良の若草山の、奈良の市内から見ると若草山の向こう側、裏側の田原のっていうところの畑、茶畑からですね、大野康丸さんの墓が発掘されまして、お棺の下にちゃんと銅板で、この辺の銅板でですね、大野康丸が墓って、何年何月亡くなって、何年何月ここに葬ったという、墓碑といいますね、それが 99.9% 純銅の銅にですね、刻まれた墓碑が出てきたので、歴史家がギャフンとなりまして、ギャフンとなったのはいいんですけど、大野康丸さんは実在の人物だったと言わないんですね、未だに負け惜しみですから言わないという事実がございます。この方が一人で編纂したとこの本には書いております。それから8年経ちまして日本書紀が出来上げましたが、これは大勢の方が集まってやったと見えまして、骨に親王たちによって編纂されたと日本書紀は書いてる。どういう本かと申しますと、この古事記の方は漢字で書いてあります。前編が漢字で書いてあります。この日本書紀の方はこれは漢字で書いてあります。日本書紀は何で書いてあるかというと、漢文で書いてあります。だから今でも漢文で読める人なら日本書紀はスラスラと読める。いや、漢文で読めるんだったら古事記は読めるかって全然言います。妙な作り方をしたり、そこがミソ。実に大野康丸って言っては頭が良すぎるほど良すぎた人だと見えて、千何百年も後での日本の子孫の方に が気づいた時には読めるように、それまでは読めないように、そういういろんな手を説明するとね、難しい、ややこしくなっちゃいますから、ちょっと例をします。こういうような感じで書いてある。お読みになる方、もう今の古事記を読んでしまってれば、ああそこだなっていうのは分かります。だけど全然そういうことがなくって、これを読まなければ古事記は読めなかった。当て字なんです。日本文にそういう意味の漢字、またそれと同じ発音の漢字を自由にこうやって当てはめた。私たちはですね、難しい漢字とか、また英語ができない人は英語を読ませてもらうときに、ルビを振りますな、カナでルビを振ります。それを日本文、日本の言葉に漢字でのルビを振ったんです。なぜなかなか読めない、こういうように読むんです。次に国若くして浮かべる油のごとくして、クラゲなす漂えるの時にという、そう読めるでしょ、言ってみれば。次に国若くして幼稚の地って言ってして、浮かべる油のごとくして、でですよ、こうやってクラゲなす漂えるの時と、いっぺん言っちゃえばもうわけないですよ、当たり前でどうかなと思う。だけど初めてこれを読んだら大変な人はうなり出しちゃいます。こういうものが全文がこういうので書いてある。ですから誰も読めない、ほとんどの人は。でこのことからですね、今の国語学者は古事記を書いた時の時代には母音は十いくつあったところ、今は5つ。なぜかというと、これ当て字したんだから、へっていうもの、まあ、へっていうものに当て字するには一字でいいわけなのに、 あ、母音ですよ、母音のところで当てにするときには5つの字だけで間に合うはずなのに、感情し全部感情してみるとですね、一途について時によって違うものがあって、その十いくつの漢字を使っている。だから奈良時代には十いくつの母音があったんだと、こう主張してるんです。今でもそう。私がいろちょっとね、学者の人とかなんかにもっとよくよく話しに行ったもんで、もっとあなたが言ってることは違うっていう。なぜだって奈良時代は母音は十いくつあったんだ、あなたは5つと思ってるから、それからしてあなたは認識不足なんだと。これ学者の人にそう言われてみるとね、俺は認識不足なんだからと思ったら、帰ってきたらね、でむしゃくしゃしてたんですよ。そしたらね、帰ってきて NHK の解説をやってる番組でもって聞こえてきた。そしたらね、ある子供がね、山に入ったら熊に会った。皆さん、あの動物の熊のことを熊って言うでしょ、今、ね、私はね、熊と教えられたことがないんで、小学校の時から熊って言うの。熊の方にアクセントをつけちゃったのは違うんですよと教えられた。ところが今のはですね、 NHK のアナウンサーですから発音はちゃんと教育を受けてるはずなんですが、その方が熊と言って最後まで熊は熊なんです。それで私はそれを変なに思ったわけじゃないんです。奈良時代はこの日本文に漢字を当てるはめるのにアクセントをつけなくちゃなんないか。アクセントというのは時代によって違うわけです。熊って教えられた時代があったかと思うと、熊と教える時代がある。もっと熊の句と熊の句は母音の当て漢字が違わなくちゃな、アクセントが違いますから。そんなのを感じをすると十いくつに母音が増えちゃうという、むしゃくしゃな解消がさああの野郎のが間違ってる。こういうようになって、だってほとんどの方が読めないのをですね、今から200年ぐらい前、寛政の時代にお通り宣長という方が現れて、一生の間苦心惨憺して古事記をですね、日本文に直した。それで古事記伝と申します。この結果、日本人なら誰でもですね、古事記を読むことができるようになったという次第でございます。これで見たわけでしょうが、同じ意味を持った漢字、または同じ発音する漢字を日本の文章に当て振り仮名をしていった。元の文章は隠しちゃって、振り仮名だけの文章を古事記として残した。
古事記ってこう書くのね。
ところが戦争後はそんなことあまりなくなっちゃいましたが、言葉だけ残ってます。バーやね、なんか言って、まあ、おかみ、マダム、つけにしてくれ。よく言うでしょ、ね、金がないと。当ててもつけでいっぺんに払うのが面倒さがねえから。つけって言うじゃこの字を書く。しびしといてくれってわけですから。書いといてくれ。ほんとこれなんて読みますか。こじつけって。大野安間さん、こういうことまで知ったんちゃんだろうと思います。これからいろんなですね、世界にはいろんなことがたくさん起こると思いますけれども、それを解決するただ一つの道である言霊の学問を後世に残すのにですね、こじつけを書いた。実にすごい度胸ですな。今度の講義がですね、何回か進んでいきますと、そこにおいての神秘、さっき申しましたが、そこにおいて大野安室さんの墓が発見されたという、その時期がですね、その時期が昭和54年の、ね、2月か3月なんですが、そのちょうど1年前の立春の時に何が起こったかということを見ると、震えが来るほど神秘なんですということをお話しする時が来ると思いますけれども、神秘に次ぐ神秘なんです。1週間や峠や1年ならね、あなたとまた会いましょうなんて言って 1年ぐらいなら約束守れるかもしれませんよ。ですけどね、1300年の後にですが、こういうことが起こってこのぐらいにこじつけとけば、これ以上こじつけちゃうんじゃわからないけれど、これ以下じゃ前もって分かっちゃう。どのぐらいなら1300年持つかなっていう計算のもとにこじつけたんだろうと思う。ですからちょうどその時が来て、言霊っていうものが頭の脳裏に初めて浮かんだ人、1200年も埋没していった言霊の学問がですね、初めて言霊ということが頭の中に浮かんだ人には必ずそれがですね、古事記に結びつくような方策を取った。それはそれはね、絵で描いたごとくに、あるこの研究のあるところに来ましたときに、大野安村さん、分かったかねって言って、にょきっと頭を出して、お墓が見つかったというわけです。立派なお墓でね、骨と一緒に飾ってあった真珠の玉まで出てきたそう。しかもそれが精巧な保存法によって、墓がですね、全然腐らないで出てきた。木管をですね、土の中に入れながら、全然腐らないように法則がちゃんと取られていて、素晴らしい。昔の人はそういうことにかけてですね、いや技術が相当な技術を持っていたということが分かります、ね、NHK のこのローランの奇跡、ミイラがまず生きた人間みたいにですね、笑ってミイラが、女の人のミイラの写真が写してましたけども、そういう技術は昔は相当技術が発達してたんだと思われます。全てこじつけてある。1200年は絶対に人に読まれないよ、真相がわからないよ。あともう一つのことをもう申し上げますけれども、二つの謎々を持って大野安丸さんは後世この言霊の原理が出る時というのがです、人類の第二物質科学文明が成就する時というものをしっかりとその計算に入れたまま、そのことと同じだけの神秘でここに出るようにこじきをこじつけたということになる。古事記と日本書紀はですね、文章の成り立ちはお分かりになると思います。日本書紀はなんてことないんですよ、漢文で書いたんですから、日本文を漢文に直しただけですから、これは問題ないんですが、古事記に関してだけどうしてこんなこじつけをやったのか、それからして神秘でございます。日本書紀はどんどん読んでもいいが、古事記だけは正確に読んじゃいけませんよという、その本当の真実はどこに隠してあるかという、また神秘がここに生まれてまいります。後でもってですね、紙芝居式にお話します。本当のことが分かってみると、ほうほう、どこかっていうような小説を読むよりも何よりも面白い。実際に生きた人が、実際に1200年も後に生きている人にこじつけの文字でもって電信信号を放って、これが分かってきて、ああそうだったのかって言ったら、書いた大野安丸さんの墓がちょうどその時にまた出てきちゃったっていう大変な神秘な話に移ることになります。いわゆるその時にですね、この古事記というものが